のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日は12月に差し掛かろうとしております、東京某所我が家より深夜に録音しております。お相手はいつものように私、東横名人と、今日はズームで久々にこの方においでいただいております、大阪からです。
こんばんは、我が家よりヒロです。
我が家より、我が家よりよね、
我が家よりヒロです。
お仕事が遅く帰られてるようでお疲れ様でした。
いや疲れてますね。
ね、
お互い
お互い疲れてますね。
もうボロボロですよ。ボロボロ。もうね、僕ね、
うん、
いい年で、まあ別に言ってるから言うんですけど、49歳と思ってたんですけど、ずっと
48歳なんでしょう。
実は48歳やったって、
うん、僕ね去年がそれで、去年からずっと48歳って思い込んでたんですよ。
なるほど。
ヒロさんはそれが遅れて49歳が今年だって思ってて、1年得したって思ってるんでしょ。
思ってます、思ってます。
これね、多分、60歳になるまで何回かあるんでしょうね、これね。
あー、ありそうですね。
これ
は。
この感覚って多分50前ぐらいに多分出てくる現象なんだろうなっていうのは、ヒロさん聞いてて、
はい、
同級生と話してて思いました。
そうですね、お互い、1976年
生まれ。メールアドレスには1976ってつけね。
つけるっていうこと。
つけるっていうね。
あれ自分からメール来たみたいな。
かなって思うよね。
はい。
俺も今、G メールアドレス久々にメモして、あれって思った。
はい、1976入ってるやん、みたいな。
ああ、そうそうそうそう。はい。ということで、ヒロさんにおいでいただいてるんですが、はい、イベントの告知って全然してないんで、してないといけないっていうので、絶対絶命って。で、坂谷道彦の、ポッドキャストが、
もうこの流れ、切実ですよ。
切実なポッドキャスト。僕も、もちろん、速報、ポッドキャストイベントへの道、黒字オア大っていうね、ポッドキャストが流れていますけども、僕も出ていますので、はい、皆さんぜひ聞いていただきたいんですが、2025年1月18日、ロフト9渋谷にて、お昼から、乃木食堂2025、食と食の食という、ポッドキャストイベント、やりますので、赤字の回避だけはしたい、はい、いや、僕ら、ひょっとしたら出禁になっちゃう可能性ありますから。
そんな厳しいペナルティがあるんですか？
ネットラジオの連中は、
ちょっと待ってくださいよ。
みそのゼニゲバには来ないでくださいって言って言ってた時期があったじゃないですか。
懐かしい。
懐かしい。あれと同じ現象がロフトでも起きるかもしれない。あいつらさ、集客力ないからさ、なんか素人のポッドキャスターがイベントやろうって言ってきても断ろうぜっていう対策が引かれるかもしれないです。
何を逆夫婦かしまくってるんですか。いや、そこだからあれですよね。見返すように。
見返すように。
僕らが。
そう。
僕らがっていうか、僕も、うん、配信チケットをちゃんと買って、拝見させていただくと。
あ、よう。だから、皆さん、
当然ですよ。
早めに、僕と坂谷さんが、枕を高くして寝れるように、早く買ってほしいな。早く買ってほしいな。
いや、そんなネットラジオ老害とか言ってるおっさんたちよりも、
うん、
僕はもうネットラジオが好きな人間として、いや、ネットラジオ何年からちょっと人肌脱いだるよみたいな感じで。
ありがとうございます。ありがとうございます。
配信チケット3000円んなもん、ね、いけるよみたいな。駅3個分だよみたいな。
駅3個分。駅って1000円ぐらいで買えるの？
駅代ってまあ1000円ぐらい。
それはダイソーとか100均とかに、
ああ。
ジェネリックゲイリー山本とかおられてないの？
ああ、もういっぱいありますね。ジェネリックエギいっぱいありますね。
ジェネリックエギいっぱいあるの？
はい。いっぱいあります。100円ね。
エギ自体がジェネリックみたいなもんなのに。ね。
でも100円で買えるけれども、うん、やっぱり釣りが好きで、エギングが好きならば、ね、ちゃんと研究してるメーカーの1000円、うん、1000円の価値っていうのはもういろいろあるわけですよ。
お布施っていう意味でね。
うん。
ちなみにエギングっていうのはイカ釣りの釣りのことですよ。
そうですね。はい、イカをイカ、あ、だから今年も9月10月で、うん、結構いろいろ楽しく釣らしてもらいまして。はい。
そうですね。過去回聞いていただいたら脳汁がドバドバ出るエギングの話を。
やっております。
聞けるんで。
はい。ただ、テ クニックがどうとかっていう話ではないです。はい。
そうですね。そうですね。はい。ということで、そうなんですよ。皆さんね、推し活とかっていう言葉が、この2020年代に入ってから、何でも推し活って言えばいいのかっていうのは、ややちょっと、ややすることもあるんですけども。
そうですよ。
皆さんの推しネットラジオに、加入するチャンスなんですよ。
なんか、X とか見てたら、なんか、風俗嬢っぽい女の子たちが、推しは推せるうちに推せみたいな感じで、スカートを上げたり してますけど。
そんなショート動画上がってくるの、ヒロさんのところに。
いや、なんかもういろいろ上がってきますよ。
上がってくるよね。
そんな見てたらよく目にする言葉です。いや、でもまさにその通りで。もし、ね。
いつまでも、
そう。いつまでも予約取れると思うなよ、みたいな。
その風俗嬢が？
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
うん。
いや、大丈夫ですよ。僕ら、全然、キャパいっぱい、まだ、ロフト9のチケットは、あと100席以上は、余っていると思うんで。
いや、でもやっぱそこをね、
あえて、
まあ、前回のね、ノギツと、アマプロさんと、
吉田祐樹会長ね。
イベントやりました。
うん。
で、なんでしょう、儲かったんかな、名人が。
いや、儲かってないよ。僕だって副業規制がある、ね、規定があるから。
なるほど。
僕は全部もらわずに、でも一番お金使ってるの僕で出したよ。
あ、そうなんですね。
楽するで、チラシもすり。
あ、そうか。
最後音源とかのファイルを CD に焼いて、皆さんにお配りしたりとか。
あ、はいはいはい。
もう言うんやめよう。
頑張ってるじゃないですか、ネットラジオおじさんたち。
ネットラジオおじさんたち頑張っているんで、ぜひ押せるうちに押しといてください、皆さん、本当に。
ほんまに。うん。と思います。
はい。ありがとうございます。さすがに、あれですね、古き良き、いにしえのネットラジオ、クリラジの方から来た人ですね。
そうですね。まあ、クリラジもね、イベントはやってね。ついこの間なくなったというか、まあ。
まだなくなってないよ。
まだなくなってないけど。
これから廃止されるという、大阪のみそのビルの、ベニズルでやったんでしたっけ、
はい、ベニズルです。
ベニズルが立ち上がった直後らへんじゃなかったでしたっけね、あれって。
直後なんかな、いや、直後ではないと思うんですけど、まあまあまあ、でも、できましたよって。
クリラジってね、皆さん、ご存知の方もご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけど、下関で1999年からネットラジオをやっている超老舗のネットラジオですよ。
はい。うん、それが、まあ普段イベントなんかしないもんだから、
うん、
もうベニズルパンパンですよ。ベニズルパンパン。で、ブッチョさんが当時用意してくれたなんか芋煮的ななんか、おでんやったかな。
はいはいはい。
うん。あれももう、鍋空っぽですよ。
パンパン。パンパンで空っぽ。
そう、もう良かったと。
うん。
ありがとうございましたと言っていただけて、大成功で良かった、みたいな感じで。
さすがクリラジの集客力ですね。
でしょう？
あやかりたいですね。BJ に頼んだら、なんか票が動くんですか？
いや、あれは、でも、
うん、
大阪でやるから、
うん、
いろんなその大阪でされてる、ヒゲメガネのパウダーパーティー。今でも更新されてます。坊、はいはい、さんとか、そう、坊さんとか、ニグさん。あとは、BS モテモテラジ袋のね、面々。
面々。
とかにいろいろ声かけて、クリラジ来るんで、
うん、
ちょっとなんとかご協力いただけませんかって言って、で、みんな心よくいいよって言ってくれて、で、成功したっていう。だからまあ、決してクリラジの力だけではなかったっていうイベントでしたから。で、あと僕ね、イベント史一番良かったのは、
うん、
なんかリスナーさんたちが、
うん、
ワイワイやってはったんですよ。来てるリスナーさん同士が、知り合いになったり。
あ、そうそうそう。それはね、本当にいいなって思いますよね。
うん。だからイベントっていうのは見るっていうのもあるんですけど。
友達を作りに行く。
うん。まあ、友達って言ったら大げさですけど、ね。
そうね。
同じ趣味のもんが集まるっていう楽しい空間やと思うんで、うん、ぜひ行ける方は行ってもらいたいし、行けなくても配信っていうね、今のこの、当時配信なんてなかったですから。
そうなんですよ。だから僕、今度 BJ にやったら言いたいのは、
うん、
BJ、あれやん、もう、ヒロTみたいに、 ビジェって今配信を生業にしてるわけじゃないですか、スポーツ中継の。
はいはいはいはい。
自分のイベントを自分の卓をいじりながら、ヒロティってミキサーとか全部調整自分でするじゃないですか。
しますね。
調整室みたいなとこ入って。
大阪の。うん、FM802 のレジェンド DJ やったヒロティさん。
もう引退して、この前うん、NHKFM でやってましたけどね。
ああ、もう、もう好きなところに出てますよね、今やっぱ、
うん
うん。
そうそう。ヒロティはずっとそういう風な、自分で全部ミキシングも、創出もするみたいな。うん、BJ そういうイベントやってくれへんかなってよく思うんですけど。
面白いかもしれないですね。うん、逆に。そんな、その、なんでしょう。イベントを、
うん、
そのイベントを介して今その配信する側に回ってる BJ。
BJ をそのまま自分で映しながら僕らが脇で、
うん、
いや、このボタン何するんですかって言いながら、おそらそれみたいな。
そう、情熱大陸のなんか、ちゃいけばみたいな。
そう。
はい。だからただ、BJ 社の名人もイベントされるっていうことなんで。
はい。
うん、で、なんか、そのね、イベントへの道、
うん、
はい。ちょっと僕も楽しみに聞かせていただきますよ。
あれ、すごいでしょ、坂谷さんの工場。
がなり。
絶対絶命。彼は、ああいうのがうまいね。あの才能欲しいな、と思った。
あ、そうなんです、ね。うん。
速報、ポッドキャストイベントへの道、弱小ラジオ、赤字オアダイ。
コピー考える人ってね。
うん。はい。ということで、今日はヒロさんとお届けするんですが、ネタが2つほど今日はあります。はい、まず私の方から1つ、はい。今日ちょっとネットの方を見ていると、衝撃の事実に気づいたんです。
お、なんでしょう。
食のネットラジオですから、私。食べる方じゃなくて、職業の食の方ですからね。
はい。
今日も食の話をしたいなと思うんですけど。
はい。
はい。日本の労働生産性が非常に低いってことはずっと言われ続けている。じゃないですか、
うん。はい。なんかね、頑張って働いてんのにね。
その割には最近の日本人ってそんなに働いてないよ。
あ、そうです。
残業がうんぬんって言うから。
ああ、なるほど。規制とかでね。
規制があるから。
確かに昔よりは全然厳しくなりましたね。
俺の若い頃はよ、ってヒロさんも言いたいでしょ。
めっちゃ言いたいです
よ。めっちゃ言いたいけど、言っちゃうと嫌われるから言いたくないでしょ。
いや、別に嫌われんのかな。いや、クリスマスなんかずっとアカシアサンタ見ながら仕事してましたからね。
だって立ちながら寝てたもんね。
立ちながらも寝てたし、床でも寝てたし、椅子でも寝てたし、横になれたら寝てました。
和式トイレでも寝たもんね。
寝ましたね。ね。普通に。
いや、で、そんな話はしたいのではなくて、うん、労働生産性っていうので、
はい、
デンマークとか北欧の国が、すごく高いって言われてはいるじゃないですか。
うんうん、ヨーロッパとかね、あっちの方は。
でね、ある人のツイートが出てきたんですけど、ゆずさとさんっていう、まあ、PR 会社の会社さんなのかな、なんか、そういう人がですね、デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果が出せるのかという本があると。
4時に帰って成果を出す。
うん。うん、これが、PHB ビジネス新書から出てる本らしいんですが、そこの一節から、
はい。
そのデンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか。
うん、
人は見かけで9割みたいな、まあ、キャッチーなタイトルですけど、
うん、
正直好感が持てる。なぜ4時に帰っても成果が出るのか、
うん、
っていうとこなんですけども。
単純に考えたら、
うん、
デンマーク人が優秀ってことですよね。
そうなんです。
だから労働生産性っていうのはそもそも1時間あたりに
一
人の人が生産できる成果のことですから、って考えたら、
それが、まあ、為替の問題とかいろいろもあるじゃないですか。
うん、まあね、そこはね。
それってなんで、何で割ればいいの？ビッグマックで割ればいいの？なんで割ればいいの？
バイビッグマックで割ったんじゃないです
か。それは侍マックがいいのか、バイマックがいいのか、はい、クォーターパウンダーがいいのかっていう話はさておき、
はい、
まあ、ビッグマックシストがいろいろあるけど、答えは、うん、帰宅後に深夜まで仕事をしてるからだそうですっていう、元も子もない本の内容らしい。確かにこれキャプチャーが貼ってあって、
はい。
これが衝撃で、
はい。
午後4時までに終わらなかった仕事は夜片付けるっていうふうに言ってるんですよ。うん、で、デンマーク人は、
うん、
さて、一冊本読みますよ。さて、家族の、はい、 との時間を過ごすために午後4時には帰宅するデンマーク人だが、実は隠されたからくりがある。ここまで読んできて、本当に午後3時から4時までに全ての仕事を片付けられるのか、それで国際競争力ナンバーワンなんてあまりにもできすぎるのではないかと感じられているだろう。そうなのだ。実はここがミソなのだ。結論から言うと、本当に午後4時までは全て終わらせて切り上げる人もいれば、終わらなかった仕事を仕事1に持ち帰り、夜子供と就寝後に1、2時間仕事をする人もいる。
うん。
っていうことで、
いや、働いて
る。働いてるんです。じゃあ、これって、チートじゃん、うん、生産性が高いとかって言うけど、結局何これ、うん、あの、タイムカード偽装みたいな感じじゃないですか。なんかその、
そうですね、
ILO とかなんかそういう国連の機関あるわけでしょ、労働なんとか機関みたいな。
はいはいはいはい。
これはさ、サビザンじゃないのかみたいな。
サビザンでしょ。いや、サビザンかどうかは、そのね、デンマーク人の働いてる企業によるかもしれないですけど、そこを、あの、差し引いて、夕方の4時に帰ってるっていう統計だけで、生産性高いとか言ってんのやったら、もう粉飾ですよね。
粉飾ですよ、これ。
うん、
これだって、あの、日産とかの粉飾に近いよ、これって。
近いですね、うん、こんな。
本当に、リコールだよ、リコール。デンマーク。
9時に、夜の9時から働いて。
もうみんなね、レゴとかね、不買運動しないといけないですよ。
だから、レゴ高いんか？
そう。粉飾してるからね、粉飾。
粉飾してるから
。粉飾勤務してるから。いや、だから、そら生産性高いやろうと。だってつけてないんだもん。時間。
ね、そら短くなりますわね。
それだって割る数字が、割る係数が小さいんだもん。分母。
ですよね。
分母が小さいもん。それはね、うん。
うん。日本人は残業分もちゃんと申告して。
そう。
その分カウントされてるんであれば生産性低い。
そんなやったらデンマークと日本のこの生産性のグラフがハの字にこう広がっていくのが決まってるじゃん。
ですね。
うん。
そんなもん。勝てるわけないです。
勝てるわけないじゃないですか、そんなもん。
勝てるわけないです。
粉飾してるんだから。
はい、何が基準かわかんないし、もう。
いい働き方してますよ、でも。そういう意味では。でも、本当の意味の、その裁量労働制ってこういうことなんですよ。本当はね。
ああ、まあ確かに。
本当はこれが裁量労働制なんです。み、うんうん、なし残業30時間とかって言うんじゃなくて。でもこんなことできる職場ってすっごい見くばれてると思う。
めちゃくちゃないな。
だって会社にいないといけない仕事っていっぱいあるじゃないですか。
そうです、そうです。
うん。
でもただ、自分の仕事とかを見返したときに、
うん、
今、このリモートとか、なんとかっていう、クラウドとかっていうね、
うん、
これを使って楽したんじゃないの、みんなっていう。
そう。でも、
もっと合理的に働いて、楽して稼ごうよとのツールやのに。
そう。多くの企業はそれができてないから、いやいやいや、パソコン立ち上げたらログが取られるからって言って立ち上げないわけでしょ？
そうそう。
まあ、その割には会社のパソコン持って帰って、いざとなった時の保険のためにね、持って帰ってるんですけどね、今時。
うん。はいはいはい。
重たいカバン持って。
結局はね。
ただ本当にちゃんとその辺をやれば生産性は上がるはずなんですよ。確かにこれを切ると。粉飾とは言われどもね。
うん。
結構これ、こう、粉飾だけどいいよなーって。みんながみんなそういう働き方できたらいいのになーって。
これでも難しいですよね。みんながみんなできるかどうかっていうのは、うん。
できない。
ねえ。
うん。
やっぱ、ただそれをやっぱり今のその、なんていうんだっかな、日本のその働き方で言うのであれば、うん、やっぱりまだ昭和なんですよね、結局。
まあ会社できて、ワイガヤ、ワイガヤって。うん、いや、まあ大事よ。あの、本当に顔見て話すっていうのも。
うん、でも、大企業とかは、結構、そのデンマーク的な働き方ができるとこもあると思うんですよ。うん、それはちゃんと、システム化されてたり。
でも意外とね、
この
勤怠の管理は難しいよ。
うん、確かに難しいですけど。
うん、いや僕もだから中断って入れてるんですよ、それ。
はいはいはいはい。
でもあんまり中断やりすぎてたら、
うん、
本当って言われるんですよ。
お
残業調整させられてないですか、あなたって。
あはいはいはいはい。させられてないよって。
昔でもガラケーの時代とか、
はい。
いや、俺、これ以上会社に入ってゲートくぐったらログがつくから、今仕事してないことになってるんだけどって言ってから系で必死になってメール打ってる人いましたけどね、うん。
だそこなんですよ、結局。それを、 成果として、結果が出る仕事と、結果を、が、なんていうのかな、分かりにくい仕事ってあるじゃないですか。
うん。
うん、数字で答えが出る人と、数字で答えが出ない人。僕なんかやったらデザインなんで、
うんうん、
じゃあこのデザインに3時間かけて売り上げなんぼ伸びてんっつったって分からんわっていう。
いや。
知らんわ。知らんわ、そんなんっていう。
これね、組織にいる人間として言っちゃダメなことなんだけど、
はい。
自分の成果がどれだけ上がってるかなんか、もう気にしてたらね、うん、もうそれ気にやんで死ぬよ。そんな早死にするよ、そんな思ってたら。
そうですよ。だってもう分かんないですもん、そんな。
分かんない、分かんない、分かんない。
うん。もうそれこそクライアントが納得してくれたら OK っていう。うん、
そう。ただだからここで書いてあるのは、仕事を追うためにフリータイムに仕事っていう書いてるんです。だから結局は、夜、うん、ある人が言っている。夜、家で仕事することはある。でも、うん、誰かに指示されているわけではない。そんなこと強制なんてできないよ。っていうふうに言っている、
うんうん。
で、会社に指示されてやっているわけではない。自分がやった方が良いと思うからやっているのだ。って言っていて。
うん、
まあ、だからみんな大人なんだろうね。ある意味、デンマークの人って。
諦めてる？諦めてる？それか。そういう。もんやって、
そうい
うサビさんなんやって。
だからそういう意味では、極めて誰かに指示されて、残業って基本は、
うん。
何々君、君は今日は残業できるかねみたいなことを昔の会社の、そんな、できるかねって言われてなんて残業なんてした覚えなんかないじゃないですか。僕ら工場でなんか作業してるわけではないから。
う
ん
そうそうそうそう。
うん。
いや、もう、だから、でもね、だから、今日は早く帰りますと。
うん。
今日は早く帰らせてもらいます。用事があるんで。そしたら、君には、報酬の精神はないかとかね。
言われるんだ。
いうところもあったし。
あるよね。うん。
うん。いや、報酬の精神って何ですかっていう。過言なんですけど。
だからまあ、企業の文化としてもいろいろ成熟してるしてないとかもあるから、まあ、それはレゴブロックを作る国ですからね。
そうですよ。
ああ。
いや、でも、だから、あとは、あと、月給なのか、年俸なのかって、すっごい違いやと思う
んですよ。違うよね、それもね。
年俸で、ちゃんと数字も出されて、ね、結果が年俸に反映されるんであれば、
うん、
その、4時に帰って、夜中中仕事して、で、結果、数字が出て、自分に帰ってくるんであれば、もう、夜中だろうが、何だろうが、自分に帰ってくるんだから、もう働いたもん勝ちだぜっていう世界じゃないですか。
これでもね、で、このデンマーク人のこの本を読んでると、うん、その誰かに指示されてるわけではない。ただこれもうちょっとこの辺工夫した方が、明日楽になるなとか、一週間後このほころびがもっと大きくなれそうだから、ここでちょっと先にパッチ当てておこうみたいな仕事の仕方って、
うんうん、
管理職の仕事の仕方に近いんですよね、これって。
ああ。
先回りして先回りして予防線張っていくみたいな。まあまあ
うん、
極めて、極めてレベルの高い人たちのことをおっしゃってるんじゃないかなっていうのもあって、うんうん。
はいはいはい。
なんかそういうところと労働生産性と比べたらなーっていうのはなんか見て思って。
うん。
粉飾労働時間の粉飾って良くないな、ずるいな、デンマークって。
そうですね。だからデータを。
うん。
その、どういう取り方で、その、言ってるんか分かんないですけど、その本が。
うん。
だから隠されてるデータが明らかにならないと、ちょっと、ね、なんとも言う。
隠れ残業ですよ、デンマーク人。
そうそう。そうそうそう。そうってなるし、
うん、
いや、実はそうじゃなくて、
まあ、
そ
う。でもね、4時に終わって、残りの2時間分を9時からやってるんだったら6時間、うん、8時間だから、まあ残業してないからやっぱり生産性高いのは高いんですけどね。
そうですね。
うん、
単純にシンプルに考えて、それで、ちゃんと労働時間も満たしてて、本人も働きやすいんであれば、それは別に誰も損してないですよね。
まあ僕の場合4時に帰ったとして9時からまた夜の2時ぐらいまでやってたりするから。
うん、はいはいはいはい。
まあ危惧残業は、3時間残業ぐらいしてることになるんですかね。
もうそれあれですやん。もう深夜割り増しの残業代稼ごうとしてますやん。
そう。そういうふうに言われるんですよ。元気だったらね、僕が。
もう明らかに。
明らかに。
じゃあ
明らかに言っちゃう。割り増しの金額みたいな。
衛生くん。
うん。
衛生くん、なんで君は夜中に仕事するんだねって。朝早くすることはできないのかねって。
言われたね。
って になるじゃないですか。4時に帰って9時から仕事するんだったら、なぜ朝6時に起きて君は仕事をしないんだ。
何も考えてなかった。あの時は。反省する。
裏からしたら、こいつ何深夜にやっとんねんみたいな、
う
ん。
本当に、本当に不良社員だったなと思います。反省します。
ねえ。
ということで、デンマークの働き方って、うん、いいなって、思いました。みんながそういうのを知ったら嫌やな。夜中にチャット飛び交うのはやっぱり嫌だから、チャットはちょっと飛ばさないでくださいって。でもチャット飛ばすなんて言われますからね、実際にね。
いや、そ
ら
そうでしょ
う。うん。
お前は4時に帰ってるかもしれんけど、みたいな。
そうそうそう。だからもう封じてで我慢して、テキストエディターにいっぱいメールの下書きが、チャットの下書きがあるっていう。
ほんで、後から送るみたいな。
もう朝の9時に乱れ打ちですよ。
もう修行時間に。
そうそう。
いや、飛ばせる。こいつ、仕込みやがったなって。
そう。ということで、労働生産性の話っていろいろからくりがあるんだなって思いましたよ。本当に。まあ、ということでね、ロフトライン渋谷のイベントは
、とにかく。
食の話をするっていうことなんで、はいはいはいはい、ぜひ、ぜひ、できたら来てほしい、やっぱり。
でも2025年から、
うん。
またほら、自己都合退職でもすぐに給付金がもらえるようになったりとか、いろいろ、なんか改革があるみたいなんで。
でも、退職金に課税されるんでしょ？
はい。もちろん。
はい。
当然です。
国は取れるところから取ろうとするからな。本当にもう。
そうですよ、ほんまに。
本当に。
やめてくれ。
本当にもう。
というところで。シンプルにやめてくれ。
うん、僕らも食の話をすると思うし、ラジオ食堂さんも食の話以外もすると思いますので。
はい、うん、
まあ確かにね、ヒロさんから言われたのは、お前ら何の話するんって言われたら、
すいません。
来てくださいってしか言いようがないっていうのがあったんで。いやいや、はい。速報、ポッドキャストイベントの道、ジャスクショー、ラジオ、赤字は大っていうのも合わせて聞いてもらいながらやると、イベントがより味わい深いものになるはずなんで、ぜひとも聞いていただければなと、思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ヒロさんまで言っていただいて。
いえいえ。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。